오늘 은혜 받으신 하나님 말씀은 룻기
룻기의 4장
4장
13절부터 17절까지 읽겠습니다.
구약성경 406페이지 룻기 4장 13절부터 17절까지 말씀을 봉독하겠습니다.
룻기의 4장 13절부터 17절 こうして ボアズはルツをめとり、彼女は彼の妻となった。彼が彼女のところに入ったとき、主は彼女を身ごもらせたので、彼女は一人の男の子を産んだ。女たちはナオミに言った。イスラエルでその名が伝えられるよう、今日買い戻すものをあなたに与えて、あなたの後を絶やさなかった主が褒めたたえられますように。その子はあなたを元気づけ、あなたの老後を見取るでしょう。あなたを愛し、七人の息子にも勝るあなたの嫁がその子を産んだのですから。ナオミはその子を取り、胸に抱いて養い育てた。近所の女たちは、ナオミに男の子が生まれたと言って、その子に名をつけた。彼女たちはその名をオベデと呼んだ。オベデはダビデの父、エッサイの父である。アーメン。皆さんは信仰を告白して神のために加えられたルツと同じです。ルツは自らの信仰告白によって神のために加えられました。あなたの神は私の神、あなたの民は私の民ですと、そう告白して、そして全能者の御翼の陰にその守りどころを求めてきました。で、そして今度はルツは誠の夫ボアズにその衣の陰に守りを求めて、ボアズに求めてきたところ、先週見てきた通りです。私たちもですね、この神様を求めるもの、あなたの神こそ私の神と、皆さんも信仰告白して神のために加えられたところでは、このルツと一緒ですね。ルツも異邦人でした。私たちも異邦人。ルツは以前は暗闇の中を歩んでいた。皆さんもそうだったけれども、しかし今やキリストイエスに嫁いで光の子と されました。皆さんも信仰告白によってルツとされるんです。彼女はですね、ボアズに、あなたは誰かって聞かれました。その時ルツはこういうふうに言いました。私はあなたのはしためルツです。私たちもイエス様との関係、間柄において、あなたは誰かと尋ね求められた時、皆さん自身もこの同じように言わなくてはなりません。自分は主イエス様のはしため、あなたが主人、その上下関係をまずはっきりしなくてはなりません。自分がイエス様を従えて俺の好きなようにやるんだって言って、イエス様をですね、後ろに引っ張ってくるようなものではイエス様の保護は受けられません。私たちこそしもべの姿勢をとって、はしための姿勢をとって、そしてイエス様についていき、イエス様が主人ですと告白するべきです。また、あなたの覆いを広げてこのはしためを覆ってください、ルツは告白しました。私たちも全能者の御翼の陰に、イエス様の贖いの衣のうちに私たちを覆ってくださいとイエス様に告白して、そして私たちは裸の恥を覆っていただき、罪を覆っていただき、そしてイエス様の懐へと私たちを抱いてくださいと告白するべきです。またルツは、あなたは買い戻しの権利のある親戚ですから言いました。これ下の、 キャプチューの方を見ますと、ヘブル語でゴエル、ゴエルって言うんですけれども、買い戻しの権利のある親戚、これは新共同訳では家を絶やさぬ責任のある人、また、別の訳ではあなたは最も近い親戚、ねゴエールという意味はどれも合ってます。ゴエールというのは最も近い親戚であり、また家を絶やさぬ責任のある人であり、また買い戻しの権利のある人です。これに相当する日本語がないので、あえて、訳が分かれてるんですけども、皆さんの主であるイエスさんも全く一緒です。イエスさんは皆さんに近いものです。また家を絶やさぬ責任のあるお方であり、皆さんを買い戻す責任と権利のあるお方、それがイエス様です。私たちもこのルツのように信仰告白するのであれば、主に対してイエス様に対して近づいて、そしてイエス様の足のところにめくって、そこでじっとしている。ベタニアのマリアもそうでしたね。イエス様の足のところにじっと座って、そこで安息して御言葉にじっと聞いている、イエス様の足元がベタニアのマリアの居場所でした。このルツも同じ、自分の誠の夫の足のところでピタッとくっついて安息していると、ルツはイエス様に迎え、誠の、夫に迎え入れられました。そして信仰告白するのであれば、つまりすなわち主の救いのもとに私を入れてください、贖いの衣で覆ってください、言うならば、それを喜ぶんです。私たちの御言葉に従順して主のもとに皆さんの守りどころを求めてくるのであれば、主はそれを喜んで、そして主の方があらゆることでを整えてくださいます。ルツ記3章18節において姑は言いました。娘よ、このことがどう収まるか分かるまで待っていなさい。あの方は今日そのことを決めてしまわなければ落ち着かないでしょうか。ルツがボアズのところに行って、信仰の先輩であるナオミの言う通りに自分を身をきれいにして香りをつけて晴れ着をまとって行って、そして言われた通りのことをした。でそれで帰ってきた。私たちもですね、信仰の先輩の言う通り御言葉に従って歩んで、そして主のもとに庇護を求めていくのであれば、その行動をとってイエス様のところに行って、それを語った時点でもうあとは全部はイエス様が成し遂げてくださる、イエス様の仕事に移るんです。そして私たちはただ信仰告白をしたら、あとは主がどのようにしてくださるかを、待っていればいいんです。慌ててはなりません。あとは主の仕事に移ったわけですから。ルツもそこまで行って、そして待ちました。この4章においてはルツは特に行動を起こしてないんですね。ただもうめとられて、ただ愛されて、ただあとは結婚して子供を産んでいくだけです。私たちも一緒です。あとは信仰告白すれば、またその信仰のに見合った行いをすれば、あとはただ主が全ての段取りを整えてくださるんです。ボアズはですね、その翌朝早速動き出しました。4章の1節と2節を読みます。一方ボアズは門のところへ登っていって、そこに座った。するとちょうどボアズが言ったあの買い戻しの権利のある親類の人が通りかかった。ボアズは彼に言葉をかけた。ああ、もしもし、こちらに立ち寄ってお座りになってください。彼は立ち寄って座った。それからボアズは町の長老10人を招いて、ここにお座りくださいと言ったので、彼らも座った。 ここでですね、ボアズがこの親類の人に、ああもしもしこちらに立ち寄って お座りになってくださいと、日本語では訳されてありますけども、実はもっとこれ素っ気なく簡潔に言ってるんですよ。まあ英語で言えば、ああ、friend, come and sit here みたいな。で、そこの、ああ、もしもしって訳されてるのは、そこのあなた、こちらに来て、で、ここに座りなさいという感じで言ってるんですね。まあ結構顔見知っている人で、なおかつですね、どうやらボアズの方が格上の言い方なんですね、これは。だから、ボアズの方が、まあ、きっと年長者だったんでしょう。まあ、ボアズはルツに、まあ、あなたは若い女性で、まあ、若いもの、貧しくても富むものでも若い男の後を追わずに私の元に来てくれたって、まあ、称賛の言葉を送ってますから、まあ、きっと、ルツよりはるかに年上の存在だったことでしょう。また町の長老10人を招いて、まあ、呼び寄せて、そして座らせるだけの、まあ、そういう格がある、まあ、ボアズはきっととても有力者ということで、まあ、お金持ちだったんですね。ちなみに、2章の一節に、まあ、エリメレクの一族の一人の有力者、その名をボアズってあるんですが、この有力者という言葉は、まあ、入るという言葉で、3章のですね、11節にもこの入るという言葉が出てきます。まあ、あなたはしっかりした女であることを知っているから、このしっかりしたという言葉、入るです。で、さらにですね、4章にも入るという言葉が出てきます。4章の11節の後半の方ですね、まあ、主があなたの家に入る女を、イスラエルの家を建ててラケルとレアの2人のようにされますように、あなたはエフラテで力ある働きをし、ベツレヘムで名を挙げなさい。この力ある働きをし、これも入るですね。まあ、別に入るヒトラーのあの入ると同じかどうかは、まあ、ヘブライ語なのでわからないんですけども、とにかく力ある働き、あるいはしっかりした女、あるいは有力者、神の民に連なるもの、このボアズのように行く先々において祝福で挨拶を交わすもの、またルツのように神が主であると告白して、そして本当に誠実に自分の義理の母親に仕えた女、また人々からそのような称賛される夫婦、すべて信仰がしっかりしている人、それこそ入ると呼ばれるにふさわしい人たちです。このボアズはとても有力者でした。資産もありました。で、この、買い戻すことの、まあ、より近い親類の人は、まあ、資産はありましたね。一度は、その、まあ、その畑をじゃあ私が買いましょうとは言うんですけれども、しかしその時ボアズからですね、じゃあ、あなたが畑を買うのでしたら、あの異邦人のモアブの女ルツも買わなくてはなりませんと言った時、この親類の人は、ああそれはできませんねと、それは困りますと言って断りました。これはですね、律法に、こう書いてあるからです。新明記の25章ですね、新明記25章の5節から10節新明記の25章の5節から10節までお読みします。兄弟が一緒に住んでいて、そのうちの一人が死に、彼に子がない場合、死んだ者の妻は家族以外のよそ者に嫁いではならない。その夫の兄弟がその女のところに入り、これをめとって妻とし、夫の兄弟としての義務を果たさなければならない。そして彼女が産む初めの男の子に死んだ兄弟の名を継がせ、その名がイスラエルから消し去られないように しなければならない。しかしもしその人が兄弟のやもめになった妻をめとりたくない場合は、その兄弟のやもめになった妻は町の門の長老たちのところに行って言わなければならない。私の夫の兄弟は自分の兄弟のためにその名をイスラエルのうちに残そうとはせず、夫の兄弟としての義務を私に果たそうとはしません。町の長老たちは彼を呼び寄せ、彼に告げなさい。もし彼が私は彼女をめとりたくないと言い張るなら、その兄弟のやもめになった妻は長老たちの目の前で彼に近寄り、彼の足から靴を脱がせ、彼の顔に唾きして、彼に答えて言わなければならない。兄弟の家を建てない男はこのようにされる。彼の名はイスラエルの中で靴を脱がされた者の家と呼ばれる。ね、結構怖いですね。兄弟の名を残そうとしない者はこのようにされるんです。だからもしこの親類にボアズというね、ルスを買ってくれる人がいなかった場合は、きっと、このルツをどうしてもめとりたくありませんと言った場合はこのようにされてしまったところですけども、しかしボアズがルツを買い取ってくれました。だから、こういう目に遭わずに、ね、足の靴を脱ぐだけで、脱いで渡すだけで済んだわけですね。とにかく初めにですね、ある人が死んで子供を残さずに亡くなった場合、その人の兄弟やまた親類の近い血筋の者がその未亡人の女性をめとって、でそれで代わりに子供を産まなければならないんです。そして最初に生まれたのが男の子だったら、その亡くなった元旦那さんの名前をその子につけて、そしてその名前がイスラエルから絶やされないようにしなくてはならない。でということはですね、もしこの男の子一人しか生まれなかったら、結局その、代わりに、旦那さんになった人はその名が絶たれてしまうんですね。そういうリスクがあるから、だから、あまりそういうことはしたくないものなんですね。実際に、ユダの子、そういうことをしたのがおりました。エルがまずカメさんに撃たれて死んで、そしてその弟のオナンというのが、代わりにエルの代わりに子供をも設けなさいと。でもオナンはそれ嫌がって、でそれで地にその種を流したい。でそれがまた神の怒りに触れて、彼も死んでしまった。とにかくある種の男性にとっては、それは嫌なことなんですけども、でもこのボアズは信仰によってそれを成しました。もしかしたら、当時は、複数の妻を持つことは普通に行われていたので、もしかしたらもうすでにボアズに妻がいたかもしれないんですけども、それは分かりません。とにかくボアズはこのルツをめとるだけの器量もあれば、また財産もあるし、そしてまたその御言葉を成就する力もありました。でもその、ボアズが交渉に入ったこの親類の者にはその力もなければ器量もなかった。このようにですね、自分の肉により頼む者、この世の富を心配して、また将来を神様の恵みを信頼するのではなく、自分の与えられた資産などの方を心配している者は神の国の栄光の家系を受け継ぐものには入れなかったんですね。このことだけは私たち自身も本当に戒めとして見ておくべきです。栄光の家系を受け継ぐものは、血肉を頼りと しないもの、物質的な、肉的な財産、相続を優先させるのではなく、信仰によって御言葉を従順して行い、信仰によってこういう身寄りのない孤児ややもめを養って保護するものを神様は恵みを与えてくださいます。結局のところこの親類のように肉にあるものはですね、自分の身を捨ててまで 妻を愛し尽くす、あるいは夫を愛し尽くすことはできません。また肉にあるものはそういう妻を満足できるだけの養うような解消もまた資産もないんですね。しかし真のボアズである皆さんの主人であるイエス様はどれほど私たちを愛しておられるか、ご自身の生涯命を捧げて十字架でつけられるほどに皆さんのことを 愛し尽くしておられます。全世界の世界中の人たちの命を買って余りあるほどの、それほどに尊い高貴なお方です。皆さんの人生をあらゆる良きもので満ち足らして満足させるぐらい解消がもうありすぎるお方です。これが皆さんの主であり誠のボアズです。ルツはこうしてめでたく結婚しました。ボアズも神と人との前で告白して、そして人々からの称賛と祝福の中で正式にこのルツをめとって、そして結婚して、でルツは神様から男の子を授けていただきました。で男の子が生まれた。でさっきの律法によると、この男の子の名前はルツの前の夫であるマフロンという名前が付けられるはずなんですけども、でも不思議なことに女たちはそう呼びませんでした。彼のことをオベデと呼びました。ルツの前の夫マフロンという名前はですね、ヘブライ語の名前には意味があるんですが、このマフロンという名前には病弱という意味があり、また大きな欠点という意味があるんですね。なんでそんな名前を親がつけたか、まあでも大体親はですね、その子の様子とか状態とか、あとその時起こった出来事などをその子の名前にするんです。とにかくマフロンという名前には大きな欠点、あるいは病弱という名前があり、またですね、オルパの夫キリヨンという名前もですね、そんないい意味じゃないんですよ。キリヨンという名前は消え失せるとか浪費するっていう意味があります。なんか二人ともその名前の通り、ね、病弱で亡くなったり、あるいは消え失せるとかなってしまいましたけれども、でオベデという名前にはですね、これは使えるという意味、しもべという意味があります。女たちがこの新しく生まれた子にはしもべという名前で呼びました。使えるものという名前で呼びました。ルツの以前の夫、前の夫は病弱で欠点がありました。ルツのことを養いきれずに半ばにして夭折してしまいました。ルツはですね、その前の夫に先立たれてしまいましたけども、しかし信仰によってより優れた夫を得ました。誠の夫ボアズに嫁いで、そしてこのボアズによって買い戻されて、このボアズによって完全に満足いくまでに養われるようになりました。このボアズという名前はですね、名前の意味は彼に内住する力が内在しているという意味ですね。私たちの主イエス様も力がパンパンに内住しているお方です。このお方に私たちも嫁ぐんですよ。私たちは以前不完全な夫に縛られておりました。これは別に肉の夫のことではないんですよ。ローマ書の7章をちょっと開きましょうか。ローマの7章、ローマ7章の2節から6節までお読みします。夫のある女は夫が生きている間は律法によって夫に結ばれています。しかし夫が死ねば夫に関する律法から解放されます。ですから夫が生きている間に他の男に行けば姦淫の女と呼ばれるのですが、夫が死ねば 律法から解放されており、たとえ他の男に言っても姦淫の女ではありません。私の兄弟たちよ、それと同じようにあなた方もキリストの体によって律法に対しては死んでいるのです。それはあなた方が他の人、すなわち死者の中からよみがえった方と結ばれて神のために身を結ぶようになるためです。私たちが肉にあった時は律法による数々の罪の欲情が私たちの体の中に働いていて、死のために身を結びました。しかし今や私たちは自分を捉えていた律法に対して死んだので、それから解放され、その結果古い文字にはよらず新しい御霊によって使えているのです。アメン。私たちは以前は病のある身、病弱で、また大きな欠点があって、あるいは浪費癖があって、あるいはやがて消え失せるような者たち、そのような者たちでした。しかしキリストイエスにあって、今や結ばれて、このキリストの体によって律法に対しては死んでいるものとされ、またその罪ある体に対しても死んだものとなりました。以前は律法が示されるとき、私たちのうちに罪が示されるだけでしたけれども、しかしこの新しい夫であるキリストに結ばれ、キリストに会って前の夫に対して死に、また古い自分に対して死んだ結果、私たちは解放されて、古い文字によらず律法によらず新しい霊によって使える身となったんです。皆さんが以前のマフロンやキルヨンという名前はもはや過ぎ去り、オベデというしもべという名前が与えられました。そして皆さん自身がこの新しい命、新しい夫に嫁いで、そして新しい栄光の家系の命を生み出すものへと連ねられたわけです。この子が生まれた時ですね、女たちはこういうふうに言って神様を賛美しました。ルツ記の4章14節と15節。女たちはナオミに言った。イスラエルでその名が伝えられるよう、今日買い戻すものをあなたに与えて、あなたの後を絶やさなかった主が褒めたたえられますように。その子はあなたを元気づけ、あなたの老後を見とるでしょう。あなたを愛し、7人の息子にも勝るあなたの嫁がその子を産んだのですから。アメン。このように信仰告白する者はですね、たとえ異邦人であっても7人の息子にも勝ると、そういうふうに評価されるんです。皆さんが神様にその酒どころを求めて、三つ葉さんに酒どころを求めて信仰告白して、そしてその御言葉の言う通り実行したら、神様から称賛受けるんです。そして神様の目には7人のなんか力ある者たちに勝る者、私の愛する妻っていうことで皆さんは大切にされるようになります。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているという御言葉、これは皆さん自身が全能者の御翼のもとに救いを求めてきたから、そういう生徒を神様は高価で尊いて愛しているという評価をくださるんです。この新しく生まれたオベデ、彼はナオミにとって家を継ぐ者、跡取りとなって、また老後に見とる者となりました。このように新しい赤ちゃん、新しい緑子が生まれると、このような喜びが湧き起こるんですけれども、皆さんにも一人の緑子が生まれましたね。 主権はその方にある。そしてその方は不思議な助言者と呼ばれ、力ある神と呼ばれ、平和の君と呼ばれる。この方は私たちの主であるイエス様であり、また皆さんの老後を見取るものです。主はイザヤ書においてもこういうふうに言ってますね。たとえあなたが白髪頭になってもあなたを背負う。私は今までそういうふうに背負い続けてきた。だからあなたが年老いても白髪頭になってもなお私は背負って救い出そう。主はそういうお方です。私たちは信仰によってイエス様を宿しました。皆さんマリアのようにですね、イエス様を宿しています。私を信じるのは私があなた方のうちにおり、またあなた方も私のうちにおる。私とあなたは一つとなる、書いてあります。信仰によって皆さんはイエス様に嫁ぎました。イザヤ書のですね62章、4節と5節こう書いてあります。イザヤ書の62章の4節と5節、あなたはもう見捨てられているとは言われず、あなたの国はもう荒れ果てているとは言われない。かえってあなたは私の喜びは彼女にあると呼ばれ、あなたの国は夫のある国と呼ばれよう。主の喜びがあなたにあり、あなたの国が夫を得るからである。若い男が若い女をめとるように、あなたの子らはあなたをめとり、花婿が花嫁を喜ぶように、あなたの神はあなたを喜ぶ。アーメン。信仰によって頼ってくる生徒たちに神さんはこのように評価なされます。もはやあなたは見捨てられているとは言われない、あなたもはや荒れ果てているとは言われない、後輩という名前は捨てなさいと言われる。かえってあなたは私の喜びはあなたにある。このあなたというところに皆さん自身の名前を当てはめてください。主が言われるんです。私の喜びはカズヤにある、私の喜びは誰々ある。皆さん喜ばれてるんですよ。神さんに信仰告白したことによってですね。そして夫あるものと呼ばれるようになるんです。もはややもめではありません。もはや力ない存在でもなく、頼りない存在ではなく、助けのない存在ではない、夫あるもの、誠の夫に嫁いだものとされるんです。しかも若い男が若い女をめとるように、5節、あなたの子らはあなたをめとり、あなたの子らはあなたをめとり、子供が私をめとるのって不思議に思うかもしれないんですが、このヘブル語の子というのは、自分の直系の息子娘のことではなく、むしろ子孫とか孫とかひ孫とかやしゃご、まあ、はるか下の、家系全部を子と呼んでおります。イスラエルはアブラハムもダビデもその子イエス様がおりますね。アブラハムの子孫イエス様が救い主になった。エヴァの、ね、子、エヴァの子がサタンの頭を砕き、エヴァの子はエヴァの子の足のかかとに蛇が、まあ、噛みつくという、まあ、創世記であるんですけれども、その子なんですよ。立法学者たちはなんでダビデの子がメシアだと呼ばれるんだっていうイエス様の質問に答えることはできませんでした。ダビデの子イエス様、皆さんもですね、信仰によってイエス様を宿して、そして霊的な子孫たちを生み出します。その 皆さんが伝道して救われた生徒たちは皆さんの霊的な子孫となり、そしてその霊的な子孫のうちもイエス様は宿っておられます。その霊的な子孫である、その内住のイエス様が皆さんを養い、そして皆さんを育み、めとるものとなるんです。このめとるという言葉、イザヤ書で使われているめとるというのは、バールっていうヘブル語ですけれども、これは主人になるという言葉です。つまりイエス様が皆さんの主人になるということであり、そして信仰の子孫たちは皆そうです。アブラハムも、またエヴァの子も、ダビデの子も、イエス様、皆さん自身が信仰によってイエス様の家系に嫁いだのであれば、皆さんもこのイエス様を生み出すものと連ねられるんです。このルツの子オベデはですね、ナオミの老後を養うものとなりました。そしてさらにその子孫にダビデが生まれました。またイエス様も生まれました。私たちも信仰によってキリストを宿して、そして霊的に産んだ子たちは皆さん自身の養うようになり、老後を見取るようになります。このルツ記の終わりはですね、系図で終わってます。これはペレツから続く系図になっておりますね。ちなみにペレツもタマルによってユダによって生まれました。ルツ記4章最後21節と22節、サルモンの子はボアズ、ボアズの子はオベデ、オベデの子はエッサイ、エッサイの子はダビデである。もともとですね、ルツは異邦人の国においてマフロン、キルヨンにと関係を持っておりました。かつては、ちなみにですね、エリメルクというその、マフロン、キルヨンの父親のエリメルクという名前には王なる神という名前が ついております、ね、立派な名前ですね。でもたとえ神を王としているものであっても、不信仰に陥って異国の地に逃げていくのであれば、やがて死んでしまうんです。信仰を捨て去れば。そして以前はこのルツは大きな欠点のある夫、病弱な夫、やがて消え失せる定めの夫、そこに嫁いでいたんですけども、しかし信仰によって誠の夫をボアズに嫁ぎました。ボアズの名前には何て意味でしたっけ、彼に内住する力という意味ですね。ルツはこの誠の夫ボアズに嫁いだ結果、オベデが生まれました。オベデはしもべという意味でした。そしてオベデの子はエッサイ、このエッサイはですね、富あるいは資産という意味があります。そしてエッサイの子ダビデはめでられし者、最も愛されたものという意味があります。もう一度言いますと、ボアズという名前は内住する力という意味で、オベデはしもべという意味、エッサイは富あるいは資産で、ダビデは最愛という意味があります。もはや以前のですね、病のある病弱な、やがて消え去るべき運命の夫に対しては、十字架によって死に分かれて、そして新しい夫、内住する力に満ちたこのボアズに、その家系に組み込まれた。そうすると何が生まれるか、しもべが生まれるんです。使えるものとなるんです。もはや以前の好き勝手な生き方はやめて、もはや以前の病や死の恐怖につながれている生き方に対しては死んで、そして疲れるものとなる。その結果何が生まれるか、資産が生まれるんです。富が生まれるんです。さらに何が生まれるか、めでられし者となるんです。ダビデが生まれる。 本当にヘブライ語の名前が不思議ですね。私たちの信仰の歩み方はそのままですね。皆さん自身もだから以前の生活に対しては死んだものとなり、誠の夫に嫁いだらこのように仕えるものとなり、資産を増やしめでられしものとなるんです。どうか信仰によってこの栄光の家系に組み込まれて、皆さん自身もたっぷりイエス様を巻いて、イエス様をたっぷり生み出して、そしてさらにこの栄光から栄光へと組み込まれていく皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。誠のボアズである愛するイエス様、私たちはあなたが主ですと告白し、私たちはしもべであると告白します。私たちはあなたのはしためであると告白します。あなたが主人です。どうかあなたの贖いの衣によって私たちを覆ってください。私たちの裸の恥を覆ってください。私たちのこの汚れし罪をあなたの義の衣で覆ってください。あなたは私たちを買い戻すことのできるお方です。あなたは私たちの家を絶やさぬ責任のあるお方です。今一度この告白を持ってあなたに近づきます。主よ、どうか私たちを買い取ってください。私たちの夫となり、そして私たちの家を絶やさないでください。私たちがただ日々あなたにより頼み、そしてイエス・キリストをますます述べ伝えて、霊的な子孫をたっぷりと作って、そして私たちも栄光の家系と神にあがなわれた栄光の教会へと連なるものとして、さらに栄光のうちに歩ませてください。今日いただいたこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主誠のボアズであるイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
今夜こちらに今も賛美して、そして御言葉を覚えつつ祈りましょう。本当に私たちはエデンから離れたもの、そして誠の夫イエス様から離れて、主よ、私たちはまるでまだ議論に間違えて嫁いでしまったもの、そして夫らしくない夫に嫁いでしまった、本当にたくさんの重荷を負ったもの、それによって苦しんだものです。でも主よ、あなたがルツという信仰の歩みを私たちに与えてください。このルツのように信じて、ルツのように歩み、ルツのように預かり、ルツのように信仰を告白すれば、私たちはこの全ての重荷から解放されて、主よ、誠のボアズに続くことができますことを感謝いたします。今日の御言葉を通して、主よ、あなたは私たちにボアズにどのようにして立ち返るか、それを教えてくださったことを感謝いたします。信仰告白して、そして告白した通りの歩みをして、そして御言葉に忠実し、そして上なるパワーを敬う、その品性を私が持っていれば、主よ、私たちは誠のボアズにたどり着くことができます。落ち穂を拾いをする謙遜な面向けで、主よ、私たちが本当にあなたが私たちのために落としてくださった落ち穂を一つ一つ身をかがめて拾い集めながら、主よ、あなたにたどり着くことができますように。そしてあの日あなたと出会った時は、主よ、あなたのはしためです、あなたの衣の裾を広げて私を覆ってくださいと信仰告白ができる私たちでありますように。そしてあなたから木の衣で覆っていただき、許しの衣で覆っていただき、主よ、緑の衣で覆っていただいて、 主よ、私たちの家があなたの買い戻しによって耐えることなく、余裕限りなく、ルツのように私たちの家も立つことができますように。主よ、あなたが整えて祝福してくださっていることを感謝します。あなたは私の家を絶やさぬ責任がある方です。我と我が家の家を絶やさないでください。そしてあなたが買い戻してください。主がそうしてくださることを感謝して、主イエスキリストの皆によって祈りました。アーメン。
では主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなのかなり。アーメン。
あなたは再び捨てられた女と呼ばれることはなく、あなたの土地は再び荒廃と呼ばれることはない。あなたは望まれるものと呼ばれ、あなたの土地は夫を持つものと呼ばれる。主があなたを望まれ、あなたの土地は夫を得るからである。若者が乙女をめとるように、あなたを再建される方があなたをめとり、花婿が花嫁を喜びとするように、あなたの神はあなたを喜びとされる。アメン。どうか信仰告白により、イエス・キリストの義の衣の内側に助けを求めてきたこの生徒たちが、あなたに喜ばれるものとなり、あなたに愛されるものとなり、しもべとして働き、はしためとしてあなたの御前に身を低くして、あなたに育まれ、養われ、守られて、あなたの衣で包まれて、そして愛され育っていく生徒たちでありますように。キリストの花嫁としてますます美しく着飾って、ますます養ってください。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが回収一同の上に、今も後も、よよ限りなくありますように。アーメン。
アーメン。